そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
先週も話しましたけど、もういよいよですよ本当に。
来週に迫りましたね。
はい。いやまあ今週末もたくさん最終回を迎えるんだと思いますけれども。
はい。
今期アニメどうですか。
今のところね。どうなんですか。私は結構好きな作品がこう終わるのかっていう残念なところは。ありましたけど、
私そんな作品がすでに2作品ありますよ。
つらい、
はい、大好き、まあ大好き、うん、かなり期待して見ていた作品の最終回にみたいな感じを、
うーん、
もう2作続けるとちょっときつくなりますね。
ああ、ショックが大きい、
はい、もう私アクシズ教に入ろうかなと思うぐらい。
あー、わかります。最終回見ると私悪質教に入団したいなと思いますよね、
うん、
あれ
もう俺悪質教徒なんじゃないかって思うぐらいね。
うん、
はい、まあ、いや
ーその疲れてるのかな、は
いはい、まあ、このスマの最終回素晴らしかったということだけを。
いや素晴らしかった。コメント欲しいですね。
はい、お待ちしております。ということで来週はいよいよ来ます。
はい、冬アニメ最終回特集だ。
皆さんの投稿一作品です。お待ちしております。ということで今日の特集は
楽園追放です。
決めろ、会心の一撃。クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュ、タイムマシン、好評発売中。そこアニ。
今日の特集は楽園追放特集です。
お、今楽園追放ですか。
そうですね。2014年11月15日劇場公開された作品なんですけれども、東京 MX でね、地上波初放送ということで、ちょうどこの配信が始まる日に放送されているはずなんですけれども。
おー、素晴らしい。
しかもね、少し前から Amazon プライムビデオでの無料配信が始まりました。
あ、これは見やすい、素晴らしい。
はい、私も今回Amazon プライムビデオの方で先ほどまで見てましたけれども、いやー久しぶりだったんですよ本当に見たの、
はい、
この当時以来だったんですけれども、めっちゃ面白いね。
面白いですよね。こんなに分かりやすく入りやすい SF 作品ってなかなかないと思うんですよ。
うん、まあこうこの作品いいのはやはり一本できちんと完結してるところなんじゃない。まさに映画っていう感じの内容になってますよね。
うん、そうですね。
今回も投稿いただいておりますので紹介していきたいと思います。
マキさんからのコメントです。主題歌に小説、アンジェラのフィギュアなど関連商品もいろいろ買った大好きな作品です。ちょうど今月初め久しぶりに見直したばかりで、ほんといいタイミングでの特集で楽しみにしています。続きまして、高中さんからのコメントです。今回の特集に向けて、Amazon プライムビデオで再び見直しました。同時に押し入れの奥から劇場で購入したパンフレットを引っ張り出し、改めて目を通してみました。当時としては結構分厚く、スタッフやメインキャストのインタビューがぎっしり掲載されていて、かなり読み応えのある内容になっているパンフレット。 懐かしさとともにページをめくっていると、今回演出を担当された京田智樹さんが、本作に1980年代株式会社 AIC が制作した OVA 作品の匂いを感じ取り、アニメ制作であるグラフィニカの 3DCG アニメーターの方々と80年代 OVA の話題をなさっていたというくだりがあり、自分はそこに大変興味を持ちました。1980年代、ビデオデッキの普及も相まって、オリジナルビデオアニメは多くの販売元で企画制作され、少し年配のアニメファンの受け皿となってくれました。自分も何本かの作品を見たのですが、それらはまさに玉石混交の状態でありました。けれども何本か、どこか自分の琴線に触れる作品が存在しました。気に入ったのがストーリーなのか、キャラデザインなのか、はたまた声優さんの演技なのか、そのあたりは様々なのですが、少なくとも小説やコミック等の原作もなく、ましてやテレビシリーズの続編でもない、全くのアニメーションオリジナルの作品にアニメの大きな未来を感じたものです。現在、月に50本もの作品が制作される、まさに百花繚乱時代。ただ制作サイドの状況は厳しいと聞きます。それでも自分は今なお純粋にアニメーションのいろいろな可能性を見てみたいという衝動に駆られています。そんな中、楽園追放は完全オリジナルの長編アニメーションという形で劇場公開されました。監督に水島誠二氏、脚本に宇呂淵元氏と異色のタッグも話題となり、直球勝負のストーリーやセルタッチの CG アニメが評判となって、興行的にも成功を収めたと聞いております。これは喜ばしい限りであります。今後も次世代のアニメファン、さらには全世界の日本アニメファンに魅力ある作品を制作してもらえる、そして自分もそれを見ることができるかもしれない、そう思うとワクワクします。はい。ありがとうございます。
アンジェラのフィギュアって新しいやつまだ作られてますよね。
まだ出てますね。
まだ出てますよね。
いや、クリティカルヒットだったと思いますよ、アンジェラのデザイン。
まあ、お尻ですよね、ポイントはね。
お尻。意外と、釘宮さんのキャラクターにしては、大きなお胸とかもですよ。
ああ、確かにね。
監督もおっしゃってましたもんね。釘宮さんには珍しい巨乳の役を振ったみたいな話。
今回改めて見たんですけれども、その全く古臭さって感じられないですよね。
ないですね。あの、いわゆるオールタイムベストっていうやつじゃないですかね。そのいつの時代に読んでも面白いっていうか、
うん、まあ、まずストーリーがあのしっかりしている、 SF 的なストーリーがしっかりしているっていう部分もありますけれども、そのいわゆるこれ、フル CG アニメなわけですが、その CG の部分も、まあ当時、現在やれる部分では最高のものを出したっていうふうに水島監督おっしゃってましたけども、まさに、そのレベルで作ったものだからこそ、今見ても違和感なく見られるっていうところですかね。
ですね。
まあここ最近はね、たくさん増えてるわけですよね、CG アニメーションって。
はい。特にセルルックのアニメーションっていうのは、ジャパニメーションと相性が大変いいものだったりもするんで、どんどん増えてると思うんですけど、先駆者でありながら、今なお揺るがない地位っていうか、こう、さすがに技術的にきついよね、みたいなのが少ないなっていうふうに思いますね。
そこがいわゆる、こう、昔からあるアニメーションと、特にこう、なんていうのかな、差が出てくる部分でもあるじゃない。チープさっていうのかな。
うん、やっぱりちょっと違和感があるよねっていうところはあったりするじゃないですか。
そうなん、中途半端にね CG が入ってるとそこの部分のチープさがもろ出ちゃうみたいな、まあ言ってしまえば今でいうこうバトレーバーの劇場版見るとあの CG はさすがに辛いでしょ。
浮いてしまってるよねっていうのはやっぱり、
ね、そうでしょ。他のねアニメーションの部分が今見ても古臭さを感じさせないぐらいにしっかりしているからこそ、あの CG の部分だけが浮くんだよね。
うん、そうですね。
まあ、それと同じように、こう、CG 系のアニメーションの怖さっていうのは、その浮き、いくら中身が良くても、その技術の古さみたいなものが、どうしてもやはり影響を与えるんじゃないかと思うんですよね。
はい。
っていう部分が全く感じられない。っていうのが、あ、まあすごいなっていうふうに改めて。だって技術の進化ってすごいわけでしょ。
もう目まぐるしいですよ。バンバン新情報とか新しいシェーダーとかボコボコ出ているわけなんですけど、それでも戦えるんですもんね。
うん、 だからその当時最高峰と言ったものはなるほどなっていうものに上がってますね。
はい。
今回高中さんの投稿にありましたけれども、そのまあ昔はね、本当にこう一時期オリジナルビデオアニメーションの時期があったんですよね。すごく
ありましたね。
はい。
OVA でオリジナル作品っていうのがものすごくいっぱい出た時期があって、あ、アニメ誌とかを見ながらすげえ面白そうって、もうこれ買えないんだよなとか思ったことをすごい思い出しますね。ま
あ、高かったからね。
はい。
でもまあその中に、その時代の中に、その先ほど言ったようなパトレーバーもあったわけですよね。ビデオスタートですもんね、はい、あれはセルのね。
そうですね。
だからそういう時代はこうなんかある種でも夢があったわけですよ。
うん。作りたいものを作れた時代だったのかなとも思うんですよね。
うん、まあこう時代も変わっちゃって、今の時代なかなかオリジナル作れない時代ですけれども、まあその中にね、こういうしっかり時が経っても見せてくれるような作品が作られ続ければ、日本のアニメもまだまだ未来があるっていうふうに本当に思えるのかもしれないなっていう気もします。
KJ30D さんからのコメントです。アニメ楽園追放を見るとき、水星のガルガンティアをどこか頭の片隅に置いて見るようになりました。というのは、某雑誌のウロボチさんのインタビューで、ほぼ同時に水星のガルガンティアも手掛けていたけど、先にガルガンティアが放送になるとは思わなかったという発言をしていたので、それくらい楽園追放が完成するまでに時間がかかっていたんだなぁと。ちなみにアンジェラの地球再突入時の BGM がすごく好きで、サントラないかなと探しましたが、ブルーレイ同梱版にしかないのかと、初回限定版も後から購入しました。はい、ありがとうございます。
ガルガンティアもオリジナルでしたね。確かにね。
そうですね。
楽園追放のインタビューちょうど上映の時期にやってます。2014年11月、そこに348回、
はい、
水島誠二監督と東映アニメーションの野口プロデューサーをゲストにお迎えしておりますけれども、こちらの方のインタビューもぜひ聞いていただければと思いますけれども、5年かかってるって言ってましたね、このインタビューの中でもね。
はい、こう作ってる間に新しい技術も出るしみたいな話もあって、
そう、その CG アニメーションとしてがっつり出す予定だったのが、どんどんどんどん後から来た作品に抜かれていきましたみたいな話があったので、まあその辺のね、インタビューも面白いと思うんで、ぜひ聞いていただければと思います。
あの KJ30D さんのおっしゃってるサントラ、私も本当欲しくて、結局私もブルーレイ同梱版買ったんですよ。
まああれはね、ちょっと聞きたくなりますよね。確かにね、
あのフロンティアセッターがアレンジした版のイオニアンが本当に聞きたくて、でもサントラにしか入ってないし、これは買うしかないんじゃないと思って買っちゃいました。他に入ってる曲もすごく良かったんですよ。あれ最近なかなかね、サントラ出すの難しいっていうのは分かるんで、はい、うん、こういう形でも、ま、ちょっと出費にはなりましたけど、出してくれるのすごく嬉しい。
はい。まあでもその分 CD 買ったって思えばね、サントラ CD 買ったって思えばいいわけですからね、値段がね。
はい。
水玉ハリアーさんからのコメントです。劇場公開は2014年秋。今回久しぶりにブルーレイを視聴し直しましたが、もう2年半近く前の作品になるのですね。制作には確か4年以上かかっているはずで、公開する頃にはセルルックなフル 3DCG 作品としては後発な部類になってしまいましたが、それらに目が慣れた視聴者目線で見ても見応え十分な作品でしたし、さらに2年半を経た今見ても見劣りしないというのはすごいですね。タイトルの楽園とは、一見電脳世界のディーバのことを指しているようにも見えますが、本編を見終わった後、果たしてディーバは本当に楽園なのか、ユートピアではなくディストピアな世界なのではないかと強く感じさせられました。そしてディンゴの言葉にもありましたが、老化や死とは無縁で、増える一方の人類に対して物理的に有限なリソースしかないディーバは、限りあるパイを互いに奪い合う世界であり、実際には行く末がどん詰まりなのではないかとも思わされます。かといって、リアルワールドの方もナノハザードによって荒廃してしまっており、こちらも楽園とは程遠いのですが、そこに住む人々には、必死さゆえでしょうが、活力を感じる点でまだ救いがあるようにも思います。そして人類とは異質な存在であるフロンティアセッター。 無機質な抑揚であるにもかかわらず、とても感情を感じさせる声は、その仕草と合わせて最も人間らしさを感じさせてくれました。あの帽子をかぶるシーン、いいですね。クライマックスでディンゴ、アンジェラを旅立ちに誘うも断られ、結局孤独な旅立ちとなってしまいましたが、ディンゴの、もう人間ってことでいいんじゃないか、という言葉が印象的で、ある意味人間代表としてふさわしい存在であったかもしれないとも思わされました。その後の後日談については、小説版で少し語られるようですが、アンジェラとディンゴが主役というわけではないようなので、その後の二人を描いたお話も見てみたい気がします。はい、ありがとうございます。
ストーリーのお話というか、設定のお話、行きましょうか。逆に今だからこそますますわかりやすい設定じゃありません？この世界。
そうですね。すごく、王道の SF じゃないですか。うん、でも、すごくそれって、流行った時期って結構昔じゃないですか。
テーマ的には広角に通じるものですよね。
はい。
その、人間の、この世界そのものっていうのは、この、ディーバの世界は、はい、もう要するに人間たちは全部電脳状態にあるっていうことですよね。
そうですね。もう体を捨てて、精神をネット上に生きるみたいな感じじゃないですか。
サーバーの中で生きているのと変わらないわけですよね。
はい。
まあ、そのおかげで、いわゆる人として病気になることもなく、永遠に生きられるみたいな感覚でいいわけでしょ？
はい。
ただ、その代わり、その電脳世界の中でも、サーバーのリソースには限りがあると。実は裏ではそういう取り合いが行われていたりとかするということで、そんな極楽天国ではないぞ、みたいな描写が、まあ冒頭でも若干語られるわけですけれども。
ある種鉄板のディストピアものでもありますよね。
なんか、私はこの作品見て、なんかこう、未来じゃないですけど、未来を見て、結局こう、電脳世界もリアルも、さほど変わんないんだなってすごく思っちゃって、うん、だってここにはだから不死身ってこともありそうで、結局はこう限界があるってことは一生生きられるわけではないってことですよね。か、まあそれだけすごく貢献したとかで生かされる人はいるかもしれないですけど、うん、普通に生きてたら普通に最後はあるんだなと思うと、なんてこう世知辛いんだろう電脳世界も。なんかすごく逆にリアル なんか未来を見たような
気がして、まあね、まあでもこの手の SF って言ってしまえば39の時代からですよ。
あ、
その機械の体をもらえれば幸せになれるのかって言ったらそうでもないみたいなのと一緒なわけですよね。
なんかそっちの方にももちろんこうデメリットがあってっていうところはそういうもんなんだろうなとは思いつつ、うん、そう思った以上に自分たちと近いんだってことはこの作品で衝撃でしたね。同じじゃないかっていうふうに生きる世界が違うだけで、なんか悩みとかは一人の個人としての気持ちとしてはどこにいても同じなのかなっていう生きる悩みとしては、それがなんかすごく面白いなと思いましたね。
まあ言ってしまえばそれこそ人が作ったものだからっていう部分はあるかもしれないですね。人が作った、人が考えた未来だからみたいな部分はあるかもね、うん、も
しかして結局人の限界までしか行くことができないのかもしれないですね、
うん、そうですね。だからこそもう本当にね、そう考えるとフロンティアセッターは人ではないわけだから、人ではないのに人の要素も持ったわけじゃない。彼こそが神だよ、うん、ある種ね、
新しい世界を作れる唯一の存在なのかもしれないですね。
ですよ本当にね、うん、
でもそれでいながらこう人間の定義の中ではフロンティアセッター人間であるっていう結論じゃないですか、はい、一応ディンゴが最後出してきてるのは、うん、何をもって人間とするんだろうみたいなテーマ性とかもすごく考えさせられて好きでしたね。
いや面白かったですよね、その設定がね。だってもうこの世界の中のディーバのお偉いさんたちはあれはもう人とは呼べないですよね。
うん。
管理してる連中はさ、 でも彼らだって元は人間なんでしょ。あれは AI じゃないよね。
さすがに AI で管理任せるのは怖いです。
うん、だからあいつらだってもともとはその人であり、人がその電脳化した存在なわけでしょ。それがもうああいう理論でしか物事を考えられなくなってしまってるわけですよね、あの世界を維持するために、
うん、なんかもうか頭の凝り固まった上層部って感じの典型ですよね。
まあ自由はないですよね。っていうかまあそういう自由を許すとあの世界が壊れてしまうぐらいパンパンだっていうことだとは思うんですけどね。なぜそれって広げたりすることはできないんだろうね。そのリソースをね増やしたりとかできないんでしょうね。その辺はよくわからない
ですが、現実世界でリソースを拡張する人材がもういないとかそういうことですかね。
どうなんでしょうね。でも人はまだ地球にいるわけじゃない、あれだけなんだかんだ言いながらね、うん、まあでもあの地球自体もそれほど未来があるという状況ではないというね、厳しいところではあるみたいですが、もうあんだけ技術力があるんだったらあの地球をもうちょっとこうね、住みやすい
確かに
世界に改善することとかできないんだろうかね。
緑化計画とかを立てればいいのかなっていう気はしますけど、そういう動きできそうな人いなそうですよね。
まあ、それをする必要がないんだよね、結局ね、彼らはね、
うん、
だってある種こうリアルボディを簡単に作り出すことができるわけでしょ、あんな感じでアンジェラを作ったようにさ、
うん、
だったらいくらでもその下で作業するための人員は配置もできるし、機械も用意できるわけでしょ、リアル、
うんうん、
あでもリアルは維持しなくてもいいですよね、
彼らはね、
確かに、
はい、
うん、
まあそのために下に生きる人間たちのためにそこまでをしてやらなきゃいけない理由がないというだけなのか、単純に
そこには結構格差があるんでしょうね。なんかもうそこは諦めてじゃないですけど、いらないと思って出てった人たちばっかりっていうことですもんね、電脳世界は。
そういうことでしょうね。
むしろ現実に残っているような人たちは、うん、その進化を拒否した人たちだから、もう人間として扱わないぐらいの感じなのかもしれないし、うんうん、そしたらもう最初から対話できる相手じゃないですから、無視しますよね、存在としては。
そうでしょうね。まあ、アンジェラがディンゴに対して、あなたは来ないのかっていう話をしてましたよね、上にね。上の世界にね。
うん、はい。
うん。でも、拒否したみたいな感じだったから、まあ、能力がある人たちが上がっていくエリートの集まりっていうことでしょうね、うん、結局はね。
うん。頑張り続けないと生きていけない場所で生きていくのって辛くないですか？私はちょっと嫌です。
まあでもああいう風にほら、海のシーンがあったりとか、オープニングのシーンみたいにこうナンパするんだな、アムロがっていうぐらいの
豪華キャストでしたね、あそこね。いや、あんなチャラチャラしてても、うん、あいつもそれなりに頑張って成果上げてるんです
よ。やってるからこそあそこにいるわけでしょ。
うん。
で、それなりの楽しみも見つけてるわけでしょ？だからやっぱり上がっても人間は人間なんでしょうね。って思わせる部分の面白さはありましたね。
うん。
娯楽はなきゃ生きていけないし、
うん。程よい娯楽っていうその娯楽の範疇がディストピア感ですよね、まさにね。上が認めた娯楽みたいなね。
うん。どんな娯楽でも感受できるけど、でも肉体がないとこう感じられないようなものっていうのはどうしても楽しめないわけじゃないですか。
まあその分でもこうなんていうの、バーチャルセックスみたいなのを楽しめるわけでしょ。アンジェラも言ってましたけど、
どんなことでもとは言ってましたけどでもやっぱり地上に来て肉体を得た時の感覚は違ったわけじゃないですか、うん、
最初はね、嫌がってたけどね。
降りてみないとわからない感覚だったのかなとは思うんで、降りる用事がない人には永遠にわからないですよね。だから、うん、地上にもすごいことがあるんだよって話しても、そりゃ聞いてもらえないわっていう感じはあるんですけど。
最終的にですよ、ディーバの追ってをやっていたエージェントの女性たち、豪華声優陣。
はい。はい、
あの彼女たちは、生き残ったんですね。
生き残ってましたね。
あの描写がね、何かこう、まあ、生き残って、まあ、その後どうなったかまではわからないですけれども、なんとなく、もしかして彼女たちもこの地上に興味を持ったのかなって一瞬思わせるような感じが良かったなと思って。
そうですね。リンゴの歌に感じるところがあったんだろうなっていう描写が入っていたのはグッときますよね。
うん。
彼女たちは、こう、ディーバにいる人って死っていう感覚はあるんですかね。あの肉体を持ってる時に死んでもなんかディーバに戻ったら、普通に生きてそうな感じがしてしまって。
アンジェラが、結局、あの、ボディはあくまでも、その、よりしろ的なものなわけじゃないですか、うん、あの世界では。はい、だから、リアル人間とはちょっと違うんですよ。なんか、自分の遺伝子から作ったクローンみたいな存在だとは思うんですけど、あの、マテリアルボディっていうのは。
うん、
でも、そこに精神をその時期、その必要な時だけ移すことが可能だっていうことですよね、結局ね。
そうですね、そうし、シーンがありましたもんね。
うん。でも、電脳である以上、だからその辺はこう、ゴーストの問題になるんだろうね。
うん。
魂が。まあ、
意識を下ろしているっていう感じだとは思うんですけど、その、ディーバとのバックアップが切れちゃった時に地上で死んだら、地上で死んだ人は死ぬ感じじゃないですか。
うん、
でも、ディーバの方にはバックアップが残ってるわけですよね。だからまあ、死んだとも言えるし、死んでないとも言える感じになるんですかね。
まあ一応全く同じデータの人はディーバ内ではもう一回生まれ変わるじゃないですけど、同じデータとしてはいるみたいな。
復活させようとすればそういう可能ことも可能っていうことになるってことですかね。
あの、後日談を書いた小説版があるんですけど、それはどうやら、あの、私まだ読めてないんですが、アンジェラのバックアップが主人公らしいので。
お。
へぇ。
じゃあまあ、アンジェラそのものですよね、別のね。
ですよね。
うん。その、魂があるないっていう問題じゃないことになっちゃいますよね。そのバックアップがちゃんと人として、まあ人としてっていうか、電脳として行動できるんであればっていうことだと思うんですけれども。結局、同じところに複数人存在しないようにしているみたいな倫理規定みたいなもんぐらいな感じなんですかね。言ってしまえば。自分たちがおかしくなっちゃうから。同一人物が複数いると。単純に。そういうふうにして考えると、あの地上での攻撃のシーン、アンジェラを追いかけてたシーンは別に彼女たち殺しちゃっても問題なかったわけだよね。
まあそう。
バックアップは上にいるわけだからね。
いいかもしれないですし。
あえてそれを本気で向かってくる彼女たちを殺さずに済ませた、アンジェラの気持ちの変わり方みたいな部分っていうのももしかしたらあったのかな。
うん、うん、本当それこそ何をもって人間とするかっていう話にかかってくるんじゃないですかね、うん、やっぱり。
だってもともとはね、その自分のボディに関してはもう任務が済んでしまえば破棄するみたいなノリなわけだからね。
うん、
まあそれぐらいリアルボディに対してはあまり興味がなかったわけでしょ、彼女たちは。
まあ任務が終わったら朽ちさせてしまうものっていうことも言ってたじゃないですか。うん、何かあった時にバックアップが取れて、何度でも蘇れる存在を果たして人間と言えるのかっていうところじゃないですか。うん、あの、フロンティアセッターに初めて会った時とかも、あの、初めて人間らしい対話ができた相手っていうのはディンゴが初めてですっていう言い方してる時に、
うん、
アンジェラが微妙にかかってくるのかどうかっていうのも気になったりしたので、アンジェラは人間じゃないのかなっていう。
アンジェラは今から人間になっていくんですよ、多分。
っていうことなのかなっていう。うん、
ディンゴのおかげで、
うん、人と出会って地上に降りたことで人間になった人なのかなっていう気もして、
そうでしょうね、うん、そうなっていくんじゃないですか。で、あの、どこまでいけるのかは分かりませんけどね、これでもし本当にアンジェラとディンゴの子供が生まれたりとかしたら面白いことになりますよね。
それがこう楽園追放されたアダムとイブってことですね。
そうです。もうまさにね、アダムとイブ。まあ、アダムの方はずっと地球にいたわけ
です。いますけどね。
でもまあ、このテーマのタイトルがもうまさにそのままっていうのが素晴らしいですよね。わかりやすくて。
そうですね。楽園から追放され たと言えなくもないじゃないですか、うん、そのディーバの人から見れば。
そうそう。でもどっちが楽園だっていう皮肉でもあるわけじゃない。
うん。
そんなこう王道のテーマでありながらもうまく見せるっていう、こう意外と王道って大事だなっていうのを思わせる作品ですよね。
はい。王道だからこう古いとか、王道だからいけないっていうことって絶対ないんですよね。
王道だからこそより考えさせることみたいな部分にもね、つながるのかなっていう気がしました。
ヒルアンドンさんからのコメントです。公開時は近くの映画館ではやっていませんでしたので、ブルーレイを購入して視聴しました。とにかく動きが気持ちいい作品で、扱っているテーマや舞台となっている世界は重いのに、いい意味でカラッとしていたことがすごく印象的でした。個人的に好きなシーンはクライマックスの戦闘。圧倒的不利な状況をアンジェラの腕とリンゴの知略で覆している。そんな激しさの中、アンジェラが空中で一瞬見る地球のかつての姿、あの時だけ時間が止まったような演出は鮮烈な印象を残しました。好きなキャラクターはフロンティアセッターですね。ロボットなのに人間より人間臭く、この時代の人類が失いつつあるフロンティアスピリッツを持ち続けているのが印象的でした。ラスト、彼と旅を共にする人が一人でもいれば。孤独な船出なのに、いつもの調子だったのが逆に切なかったです。とにかく大画面で映えるシーンの多い本作。今だとアマゾンのプライム会員でしたら無料で楽しめますが、ドリパスのリクエストでもよく上位に上がっていますので、もし機会があれば一度劇場で見てみたいものです。はい、ありがとうございます。
クライマックスの戦闘シーンすごいですよ。
めちゃめちゃ動きますし、バンバンミサイルとか撃ちますし、気持ちいいですよね。
ほんとね、だいぶ最近はあの動きにも慣れてきたとは思うんですけど、早すぎると、ちょっとわからなすぎる時ってあるじゃない。その辺ってこう、CG での戦闘シーンのバランスって難しいなって思うんですよ。
はい、
マクロスぐらいからね、フロンティアぐらいからめっちゃ動くようになったじゃない。うん、でも、早すぎると早すぎたで、こう目がついていかないんで、何が起きているのかがわからないんだよね。
はい。
でもその辺の微妙なこうかっこよさとのバランスみたいなのをかなりうまくコントロールされてるなっていう感じはしますね。
表情のつけ方とかもすごくいいですよね。アンジェラの気合入った時の顔とかすごく好きで、
さすがこだわって作った映像だなっていう感じはありますね。CG っぽいその人形っぽさじゃないですもんね。
うん、すごく苦労したんだろうなって感じますね、あれ。うん、
そして、やはりこの作品の主役といえば、フロンティアセッター。
主役ですよね、もう。
そうなんですよ。言ってしまえば、彼が一番の主役ですよね。
私もう、ハッキングの正体が、このロボットで、全然敵意がないっていう時点で、正直、この先をすごく見たくなくて。なんかロボットもの弱いんですよ。だって絶対にロボットってなんかお別れするとか孤独になるとかもうそういうのでしょと思ってずっと見てて、あーやっぱりと思って絶対泣かされるってもう最初の時から思って辛かったです。
フロンティアセッターがもう出てきてすぐに可愛い、愛せるっていう感じのキャラクターしてるから、もうずるいなと思って出てきた時にもう。
あれはやはりもう神谷さんの声もありますよね、やはりね。
うん。あれはさすがにその、神谷さん狙い撃ちでオーダーした理由がわかるというか。
まあ、ユーモラスなキャラクターだったからこその、あそこまでのこう、なんていうのかな、人間との親和性みたいなものにつながったのかなっていう気はするんだよね。
うん、多分作中で一番人間らしいキャラクターじゃないですか。
そうだね。ディンゴが人間らしいと思わせながら、意外とそのなんていうのかな、そういうイメージのキャラクターだったっていうさ、
うん、
いうところに比べるとやはりフロンティアセッター、言ってしまえばティンゴよりも全然昔から生きてるわけですよね。
そうですね。
まだ、ロケットを作っていた時代から、 存在してたロボットなわけなんで、
うん、自我を確立したのも少し後とはいえそれでもだいぶ経ってますからね、
うん、それでも命じられた仕事をしているわけでしょ。
そう、命じられた仕事をしながらも、うん、人間なので娯楽性を追求し始めるわけじゃないですか。あのギターの、 あのオリジナルの曲を作り始めるみたいな、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。このアレンジは正しいかどうかわからないけれどって言ってやってる。
聞かせる人が今までいなかったんだよね。
誰もいなかったのにずっと作って演奏してたんですよ。そりゃ初めて評価もらったら喜びますよね。
ねえ、いやあの船にみんな乗っていくわけにいかなかったのかな。
ねえ、それでいいじゃないと思っちゃいます
。フルエンディングでもよかったんじゃないってすごく思うんですけどね。まあでもそれはそれで、あの船の中で寿命を迎えてリンゴとアンジェラがいなくなっちゃったらどうなるかですよ。
あ、もうよりこう自我があって感情もできてきたら、もう悲しみも分かったら、そりゃ辛いな。
いや、それこそ死を選ぶという人間のらしい行動を取っちゃうかもしれないよ。
可能性もなきにせよあらずですけど、うん、コンタクトを取るっていう目標がありますから、それは頑張るために寂しさを抑えて生きていく。
自分の中での矛盾と戦うようになるのかもしれないよ。
辛い、何を想像しても辛い、うん、出てくるのって中盤じゃないですか、フロンティアセッターが、
は
い、視聴者の目に触れてる時間はあの3人の中だと一番短いわけですよね、うん、
ですね、確かにね。
でもその間の中でこれだけ感情移入して、あのあとどうなるんだろうっていうので、すごく胸を痛めるようなキャラクター性に仕上げてるのってすごくすごいことだなと思って。
アイテム感とかも、あの帽子とかもすごい可愛いし、なんかあの一つですごく人間味ある感じとか愛着とか湧いちゃうんですよね。
昔関わってた人が被ってた帽子ずっと大事にしてたんですかね。
なんかその背景とかも想像しちゃうし、いいですね。
だってほら、ある種もうアンジェラとティンゴに関してはまあ幸せになんだろうなっていうのは想像つくじゃない。
まあなんとか幸せにやっていくだろうなっていうバイタリティもあります、うん、
まあ人としてね、うん、そのまあ人とした死を迎えると思うんですけれども、うん、でも何よりもこのフロンティアセッターは死なないか、
うん、
壊れない限り、でも自分たちで直す、自分で直せるわけでしょ彼はさ。
直せますね、
うん、そうやって今まで動いてきたわけなんで、うん、なおさらね、その逆に死ねない電脳の人たちと同じような長寿なわけだから、
あの宇宙船が稼働してる間は彼はずっと生きていることになると思う、う
ん、まあ、あの船自体が例えばどこかでね、その星にぶつかってしまったりとかさ、そういう問題でも発生しない限り。
でもなんかそういう問題が発生しても、それを先に計算してその時にどういう対処をするかっていうところまでも計算できてしまうから、それこそ死ねないそうで。だから有能がゆえの苦しみですね、
うん、それを苦しみだと思わないうちはいいけれど、人間味が出てくると苦しみと思うように哲学的なものを考え出すかもしれない、その要素は十分あるわけ、うん、ね、
ああ早く有効な宇宙人と出会ってコンタクトして幸せになって。
機械化惑星みたいなところにねたどり着いてね、そこには機械が
いっぱい
命を持っているみたいな、まあそういうこういろんな未来の話はできるのかもしれないとは思いながらも、一応インタビューを聞く限りは、自作というものはまあ予定はしてないよと当時は言ってましたね。でもまあ上の人が何を考えるか分かんないからね言ってたから。いやでもなんかまたブームが来てもいいんじゃないかっていう気はしますよね。この作品としてはまあしっかりまとまってると思うんで、そのこのメンツに出てほしいとまでは思わないんですけど、でもフロンティアセッターの先は知りたいなっていう気はしません。
うん。
アンジェラとティンゴの話はまあいいですよ。
あ、なんとなく想像できるというか、うん、想像できちゃう
から、そう。で、あの世界の電脳世界とその地球との関係が今後どうなっていくかっていうのもあんまり興味はないかもしれない。
うん、お互いにそれなりにやっていくんじゃないですかね、うん、もしそれが劇的に変わるような話とかがあるとしたら全然違う作品になってしまうと思うんで、うん、ディストピアを破壊するよとかそういう話になってくると、
そうどっちかの可能性はありますよね。ディストピアの方、そのディーバを地球から破壊しようという運動が起きるとか、ディーバの方が地球人許すまじになるのかもしれないし、でもまあお互いそこを不干渉の状況で続けられる限りは、今の状況がそこまで悪化する関係は、電脳からその移住者がバンバンバンバン出てきても向こうとしては困らない範囲であれば構わないでしょうからね、
うん、
っていうところはあるにしても、そこに対する興味はあまりなくて、やはりあのフロンティアセッターがどういうフロンティアを探していくのか、
うん、
まさにスタートレックですよ、あそこは。
旅立ってほしいですね。その先で、あの、例のイオニアンを一生懸命普及してほしいんですよ。
著作権どうなるんでしょうね。
まあ、さすがにそんな遠い場所なんで、脳幹じゃないですか、許してほしいですね。うん、しかもあれめっちゃ古い歌っていう設定なんで大丈夫です。多分著作権切れてる。
そっか、別にティンゴの歌でもないしね。
ないないない、はい、ただの持ち歌なだけなんで大丈夫ですよ。
まあそういうね、こうちょっと寂しさも残る感じみたいなものも含めたこの作品の良さなのかなっていう気はします。今回何度も話出てきましたけれども、今 Amazon プライム会員だったら無料で見れますので、この機会にね、ぜひ、まあ、ここ数年のオリジナル劇場アニメの中では、見ておいた方がいいタイプの作品の一つだと思いますので。
うん、もう見てない人にはぜひ見てほしいし、あと、SF ってあんまり興味ないんだけどっていう人に見てほしいな、はい、私は。
新鮮かもしれない、逆にね。
だと思います。うん、多分それで受けたっていうところもあるんじゃないかなと思うんですよね。うん、
そんなに難しく考えなくていいもんね。
うん、あの SF ってすっごい難しい作品からいろんな作品あると思うんですけど、入り口としてはすごく理想的だと思うんですよ、最初にも言いましたけど、うん、なのでこれを見て SF って面白いんじゃねって思ってほしいなっていうのもあって、はい、すごくおすすめです。
まあそこからズブズブとね沼にはまっていくのもいいんじゃないでしょうか。
あるよ面白いのいっぱい、
はい、ということで今日の特集は
楽園追放でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあということでお送りしてまいりましたそこアニです。特集中でもお話ししましたけれども、2014年11月に水島監督、野口プロデューサーのインタビュー会やっておりますので、ぜひこちらの方もね、これ見た後に聞いていただければより楽しめるんじゃないかと思います。ということでいよいよ来ます、来週の特集は
2017年冬アニメ最終回特集です。
はい、一人一作品まで皆さんの投稿お待ちしております。もし一作品に集中するようにだったらまた別特集みたいなこともあるかもしれませんが、それはお楽しみということ、その際はツイッターで告知します。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、 SL さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ケノンさん、ホテイアオイさん、ニセクモスケさん、ハリアーさん、ジョニーさん、 B さん、アビマルさん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、トウノツムグアットアルゲートオンライン第7巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
お、第7巻がいよいよ発売になったということでおめでとうございます。今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムト、
田中美希と
タマでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。